声と言葉の磯貝ラジオ。今回は日本人の声の特性ということを、伺いたいんですが。
声というのを考えてきましたけれども、日本人ということに絞りました。というのは、日本語を喋ってる人たちですよね。その人たちのことに関して、まずは喋っている体の特質、特性っていうのは、他の民族と比べるとどういう特徴がある、特に声を出すための体の特徴ってどんなものがあるのかということを最初にちょっと考えて、次に、その私たちが生きている日本という国の風土の特性というものを次に考えてみようかって、それを使ってどのように話を作っていってるのかなっていうことを探検してみたいと思います。
まず体の特徴から言うと、
皆さんにお見せすることができないのちょっと残念なんですけども、私は大変に日本民族的に短足です。で、背も低いです。そして、それにもかかわらず、思ったより首は太いんです。で、そして、顎ですね。顎が外国の人たちよりも幅がある。下顎は特に、当然上顎も頭蓋もそうなんですけれども、そのために口の中の下も広い。で、首の長い民族っていうのは、みんな舌が長いんです。馬なんかもそうですね。ですけれども、日本人は舌が短い。短いっていうのは前後が短い、その分を左右でかばっているということが言えるだろうと思います。それから、あとは首が短いせいもあるんですけれども、呼吸をしっかりしないとならないので、横隔膜が思ったよりしっかりしてると。他の民族もですけどね。で、ただ、草食動物は比較的、草食人間ですか、系の人間は、横隔膜が横がしっかり広いっていう人たちが多くあります。
それから、風土的な。
気候風土ですね。今現在がそうですけれども、東京は梅雨の真っ最中です。今日も本当に空気絞ったら水が垂られるんじゃないかっていうほどの湿度です。これはもう問答無用ですね。で、そういう風土の中っていうのは、まずなんて言っても湿度が多いですから、喉は保護されてます。で、思ったより声を作りやすい。それから言うと、アフリカのカッラッカラのところっていうのは、すぐ声枯れちゃうと。ですから、そこで喋ったり話を通じさせるためには、喉がすごい強いんですよね、彼らは。で、私たちが頑張っても届かないような声を平気で作っちゃうと。というのは、風土がそういうふうな声を作らせてるんだっていうことを言えるんじゃないかと。日本の湿気が多くて、湿度が多くてということかなと思います。
そういった条件から出る声というのはどういう特性を持ってるんでしょうか。
そうですね。まず、湿度が多いということは、実は音に関してはありすぎるとあまり良くない。音が拡散してしまって、まっすぐ進めないんですね。で、乱反射してしまいますから、実は自分が喋って自分に聞こえているほど外には聞こえてないっていう例がたくさんあります。で、これは芸能者にとっては本当に人泣かせみたいなところですよね。ですから、その日本人の芸能者っていうのは、ヨーロッパの空気の乾いたところの人たちよりもはるかに発声が楽である。で、ただし逆もありまして、湿度が高いおかげで、作りにくい音もあります。それは何かっていうと、高い音です。で、日本人は意外と喋ってる声が高いんです。で、それは高い音を作るっていうのは、作らないとやっぱりダメだ。ですから、高い声の発声法というのは必要になってくると。そうなると、みんなで、おばあさん声やおじいさん声になってしまうということですか。
あとはその骨格とか舌の広いとか、そういったと
そうですね。下顎は広い。で、そこの中に入っている舌も広いと。それから、舌が短いですから、鳴った音がすぐ、って外に出てしまうと。響きを作ることが下手なんですよね。 そうすると日本語の特性として響きはわざわざ作らないと、そのまま生のあというので出てしまいますから、綺麗な音にならないと、ということが言えるんじゃないかと思います。
それもやっぱりこう広がってしまうっていうのと関係があるんですか？
広がっているというより散ってしまうと
ですね。散ってしまう、
はい、
なるほど。でそういった声の特性っていうのがコミュニケーションにも影響しますか？
大ありですね、例えば今川崎さんとは1メートルくらいの間で喋ってますけども、これが2メートルまで離れてしまうと、実際喋ってる声でも聞こえない言葉がたくさん出てくると、ですからどうしても日本人同士のコミュニケーションっていうと、比較的癒着した近いところで喋ると、ということになるんだろうと思います。その分こう離れてでもこう通じるようにするためには、物事の感じ方、それから出し方も客観的にならないんだけども、親子みたいに近づいちゃうんですよ、ですからねえねえ分かってよというようなことで、離れながら分かってくださいましたかっていうふうには作っていかないのが一つの特徴かなと思います。
わかりました。今回は日本人の声の特性、それによってコミュニケーションがどう影響を与えるのかということをお聞きしました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。